使徒の働きの2章、使徒の働きの2章47節、使徒2章47節、ご一緒に読みましょう。3、はい。神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。今日私たちはこの箇所を通して、好意を持たれた。好意を持たれた。というテーマで学んでまいりましょう。中国人のあやさんという人、通称あやさんという人が、中国人はゴミ捨てルールを守らないという、ネガティブなその、イメージをなんとか直したい、そんな思いから、一人で自分の住んでいる、西川口というところに住んでいるんですけども、そこでゴミ拾いを始めました。最初は同じ中国人の仲間の人たちも、賛成はなかなかしてくれなかったんですね。さらに日本のマスメディアも報道はしてくれるんですけど、やっぱり印象としては中国人はルールを守らない、そういうニュースばったりがこう流れてしまう。けれどもあやさんはやめなかったんですね。1年、毎日あるいは土曜日に1回、そういうゴミ拾いを続けていきました。次第に彼女の仲間、友達が、また日本人もそこに参加して、今40人ほどの人たちが集まって月1回ゴミ拾いをするようになりました。中国人に対するイメージが変えられた、こんなニュースを見ることができました。前回私たちは、ペテロが今自分たちの身に起こった出来事についてずっとこう説明をしてきたということをご一緒に学んだわけですね。なぜ私たちが外国の言葉で神の言葉を語っているのかという理由を伝えてきたわけですね。その神の言葉に心を刺された人々は、私たちはどうしたらいいんでしょうか。私たちは神様が計画された救い主を十字架につけて殺してしまったんですか。なら私たちはどうすればいいんでしょうか。真剣にその思いをペテロにぶつけたわけですね。その時ペテロが語ったのは、悔い改めて向きを変えなさいということを伝えてくれたわけですね。悔い改めて新しい人生を歩み始めたクリスチャンたちは、なんと一挙に、倍どころではありません、その日3000人の人が救われた。一度に3000人の人がクリスチャンになったという、本当にすごい出来事が起こったわけですね。そしてその集まった3000人の人々、クリスチャンたちの姿を見た他の人たちが好意を持った。怪訝な思いで見たのではなく、怪しんで見たのではなく、すべての民に好意を持たれた。聖書はこんなふうに教えるわけですね。ではどうして彼らはすべての民から好意を持たれたのか。まず聖書は一つの理由について教えています。それは信者となった。信者となった。44節、2章の44節を見るとこう記されています。信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にしていた。 彼らが好意を持たれた一つの理由は、信じるものとなったからだと教えているんです。何を信じるものとなったんでしょうか。それは、自分たちが十字架につけた救い主、イエス・キリストは、ただ十字架で終わりではなくって、三日目によみがえってくださって、悔い改めて信じる者を救ってくださる。つまり、福音です。福音を彼らは信じたんですね。そして、福音を信じて、新しい人生を歩み始めた彼らの生き方が、好意を持たれるという結果につながったわけですね。信じるもの、それは今まで自分の考え方、人の意見、この世の流れ、いろんなことに左右されて道を踏み外して、もうとんでもないところに行ってしまうような、そんな私たちに、それは間違っているということに気づかせてくれて、向きを変えて神様の方に向かって生きていくものになったんだということ、もう過去のこと、昔の生き方をやめて神様を信じるものとして生きていくものになったんだ、その姿が人々に好意をもたらした。それは神の御言葉を中心に生きるという姿だったんですね。もう自分の考えとか思いではなくって、変わらない神の御言葉に従って生きていくという確かな歩み、ぶれない歩み、それが人々に好意をもたらしました。では信者となった者たちの生き方はどのような生き方であったか。まずは聖書は一緒にいたと教えているんですね。一緒にいるという生き方をしていました。彼らはイエス様を信じて一緒にいたい、いつも一緒に過ごしたいという、そんな思いを持つようになったんですね。誰から言うのでもなく、自然にそこに集まってきて、一緒に時間を過ごして、一緒に御言葉を分かち合って、一緒に神様を褒めたたえる、そんな姿を彼らは持ちました。さらに一緒に集まることを通して、たった10人で始まった人たちが120人になり、3000人になりという、その姿の中で人々は恐れを抱いたと教えているんですね。恐れを持った。43節。そして一度の心に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議と印が行われた。彼らは一緒にいるときに恐れた。何を恐れたのかというと、それは神様が怖いというのではなくって、神様に対する尊敬の思い、畏敬の思い、恐れ敬うという、そんな恐れが心に起こったんだ。そしてそんな彼らの中で神様は証しとしての印、不思議を行われたんだ。それは人々を驚かせたり、びっくりさせて注目を集めるためではなくって、証しとしての神様の奇跡だったんですね。それを見てますます神様ってすごいね、神様って本当にすごいねという、そんな分かち合いが常にこの使徒の時代のクリスチャンたちの間でお互いの思いとして膨らんでいったわけですね。私たちの交わりもそんな交わりになれたらいいな、そんなふうに願っています。神様の御言葉を 本当に神様すごいね、本当に素晴らしいね、そんな分かち合いをしていくものになりたいと願っています。イエス・キリストの十字架にかかった後の出来事について、マタイの福音書の28章の一番最後に書いてある御言葉、どんな御言葉か覚えておられるでしょうか。少しお読みしたいと思います。マタイ28章の19節と20節。聖書をお持ちの方は開いてください。プリントもお持ちの方は見てください。28の19、20。ない方は前をご覧ください。一緒に読みましょう。3。はい。それゆえあなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして、父、子、聖霊の皆によってバプテスマを授け、また、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。復活されたイエス様が、あのオリーブ山という山で復活の姿を最後もう一度弟子たちに示されて、最後に私はいつまでもあなた方と共にいますという約束を語られて天に昇られた。神様は私たち一人一人にイエス様を信じる者、信者の一人一人に、私はいつもあなた方と共にいます、世の終わりまでいつまでも一緒にいるという約束をしてくださったわけですね。これが信者となった私たちの励ましであり、喜びであり、そして生き方となっている。だから、そこに集まっていた人々を見た人たちが、いいなって思うようになったんですね。怖い怖い。これからどうなるのか心配でいっぱいだ。家でこんな問題が起こりました。あんな辛いことがありました。みんなあるんです。それでも、集まっていた人たちは一緒にいてくださるイエス様によって平安が与えられ、確信が与えられ、それが彼らの祝福となっていった。だから人々は好意を持ったんです。さらに聖書は信者となった者たちは共有していたと教えています。一切のものを共有にしていた。実は、彼ら使徒の時代にイエス様を信じるということは一線を引くことなんです。誰と一線を引くのかというと、イエス・キリストを十字架につけた祭司たち、ユダヤ社会と一線を引くということです。今までは自分たちは最初たちの指導者である彼らの言うことを聞いて生きてきたわけですね。ユダヤ人の一人としてユダヤ社会に生きてきたわけですね。でも、その彼らがイエス様を信じるということは、一線を隠してクリスチャンとして生きていくということ。キリストを信じるクリスチャンとして生きていくということでした。その結果、彼らは仕事を失いました。物を買うことができないという迫害を経験していったんですね。捕らえられて、裁かれて、そして牢獄に入れられる。この後、クリスチャンに対する迫害というのは、どんどん激しくなりました。あのローマの大火という ローマに大火事が起こるまでクリスチャンたちの迫害はエスカレートしていったわけです。しかし彼らはその迫害の中で一切のものを共有にしていた。つまり食べるもの、着るもの、家、いろんなものをお互いに、これは僕のもの、これは私のものと言って握り続けるのではなくって、手放してどうぞどうぞ、喜んで自分のものを人のために使うようになる姿が起こっていったんですね。これが好意を持たれた理由だったんですね。神様は私たち一人一人に必要なものをいつも与えてくださるお方なんですね。そのお方が私たち一人一人に命まで与えてくださったんです。滅んで当然の私たちが永遠の命まで与えられたんですね。だから私たちはもう神様のために新しく生かされたものとして何でも使いたい、そんな思いに彼らは変えられていったということができるわけです。ちょうど私が、神学校という神様のことを、伝えるために牧師となるための学校に行っていたとき、実は、一番経済的には厳しい状況にありました。その時私は、いろんな人に祈っていただいて助けていただいたわけですけども、一人の人を、本当に忘れることができないんですね。先日その人に出会った時、その方はバーッと私のここを叩いたんですね。実は、認知症を患っておられるんですね。久しぶりですねって声かけた時に、バーンと叩かれた時にちょっと、不思議な感覚を私は持ちました。でも振り返ってみる時にどれほど助けられたかわからないんですね。経済的には、月々の収入が4万5千円ぐらいでした。そんな状況の中でもう家の冷蔵庫は空っぽ、米びつも空っぽと、そういう状況が何回もありましたけども、ある時訪問に出かけた時にその一人の姉妹が、ちょっと私の家のところに来てと言ってしばらく待ってると、両手に紙袋を持って持って帰ってください。そうやって私たち家族のために紙袋のプレゼントくださったんです。そこには、ご自身の冷蔵庫にあったパンとか肉とか野菜とか、もう冷蔵庫のものを全部入れたんじゃないかと思うぐらい、全部書き出して、そしてそれを両手に持って、持って帰ってください。そんな風にして助けられました。実は、そんなことを何回も経験したんですね。その姉妹は自分のもの、私の家のもの、私の家族のため、私が食べるものとは考えておられなかったんじゃないでしょうか。救われた時から一切は神様のもの、神様が必要であればそれを使いたい。クリスチャンというのはキリストにつくものという意味なんですね。それがクリスチャンという言葉の意味です。イエス・キリストにつく人になったんです。私たちはイエス・キリストを信じてクリスチャンになりました。それはキリストというユニフォームを着たキリストチームの一員なんです。 キリストチームの一員はキリストと共に一緒にいます。キリストを信じたクリスチャンたちと仲間と一緒にいます。そして委ねられているものの一つ一つを共有して神様と人のために使います。神様は好意を持たれたと御言葉を通して教えてくださいました。そこに使徒の時代のクリスチャンたちの姿、生き方が明らかにされています。信者となった、信じるものになった、だから一緒にいた、共有していた。私たちはそんな姿からなお学ばせていただいて、神様の喜ばれるクリスチャン、神様の喜ばれる教会を目指していきましょう。さらに好意を持たれたもう一つの理由は、心を一つにして、心を一つにすることを通して好意を持たれたと聖書は教えています。もう一度46節47節をお読みいたします。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。毎日心を一つにする姿が好意を持たれた理由でした。教会がバラバラの自分勝手なことをみんな好きなようにする集まりではなくって、みんなの心がピタッと一つになっている姿、心を一つにして礼拝をし、心を一つにして宣教し、心を一つにして交わっている姿こそ、周りの人々に好意をもたらした最大の原因であること、聖書は教えているわけです。では彼らが心を一つにしたものは一体何でしょうか。聖書は教えと交わりだと教えているんですね。教えと交わり。そして彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、こう教えているんですね。教えというのは福音です。そしてそれは十字架の罪、私の罪がイエス様を十字架につけたんだということを認めた者同士、私たち一人一人は私の罪がイエス様を十字架につけたんだということを認め合った者同士なんです。その私たちが向きを変えて神の御言葉、神の教えを受けて一つになっていく。いつも御言葉によって彼らは一つにされていたわけですね。御言葉による教えによって一つにされていたわけです。さらにそこには交わりがありました。交わりというのはギリシャ語でコイノーニアと言います。コイノーニア。私たちの教会にはコイノーニアがあります。ブレイブ、サラ、アイリス、ウィンナーバック、キャストアウト、サンデースクール。神様は年代ごとに共に祈り合い、共に分かち合い、祈り合い、励まし合う、そのような交わりを与えてくださっているんですね。このコイノーニアという言葉のもともとの意味は、不足を補うという意味です。不足を補う。私たち一人一人には、みんな不足があるんです。いろんな不足があるんです。その 足りないところを責め合うのではなくって補い合うこと、それを通して神様はさらに私たちを一つにしてくださるんだと聖書は教えているんです。そこには真心があります。そこには喜びがあります。食事っていうのは雰囲気が大事ですよね。どんなに豪華な準備がされていても能面のように黙って黙々と食事をいただいてもあんまり美味しさを感じることができないかもしれません。でもそこに喜びがある、真心があるならば私たちはその食事を本当に楽しくいただくことができるわけですね。魚住チャペルの教会のランチ、わずか300円ほどで本当に考えられないほどのごちそうをそれぞれの兄弟姉妹たちが工夫して作ってくれるんですね。これは、青年男子の人たちが作ってくださったローストビーフ丼です。そしてデザートもつきました。皆さんこれを300円で売ってくれるところあるでしょうか？ないんですね。深澤兄弟はこれを作るために一晩徹夜したということをお聞きしています。それぐらい時間をかけてお昼のみんなのために用意して、そしてそれを作ることを喜んで楽しんでおられる。ブレイブの一人の人はこれを食べた時に、先生2000円出してもいいですねっていうふうに言ってくださったんですね。私もそう思いました。それぐらい豪華なものを食べることを楽しませてくださる。いつもこれではないですけども時にはある夫人の方は家にある自分の家で採れたものを使って旬の野菜を料理して楽しませてくれる。みんなが工夫しながらできるだけ節約をして良いもの、美味しいものを食べてもらいたい、そんな風にしている姿、そこに真心があるんですね。そこに喜びがあるんですね。だからそれは自分だけが喜ぶだけじゃなくって周りの人たちに好意をもたらすんです。だからぜひ味わって食べてください。喜んで楽しんでいただいてください。神様が今回も素晴らしい食事を用意してくださっていますから、私たちはそれを喜び感謝していただきましょう。心を一つにしたもの、それは教えと交わりでした。さらにそれは祈りと賛美でした。祈りと賛美でした。もう一度47節を見します。神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。42節もお読みいたします。そして彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。信者の心を一つにしたのは祈りと賛美だったんですね。ただ食事だけをいただくために来たのではなくって、自分たちが足りないものを満たしてもらうためだけに集まったのではなくって、そこの中心にはいつも祈りがあったんですね。お互いのために祈り合う、お互いの必要のために祈りの課題を祈り合う、それが何よりも不足を補うことになるからです。だから共に祈り合うことが大事なんです。神様はこの祈りを通してさらに人の教会を、初代教会を一つにしてくださって好意をもたらす そのような集まりにしてくださったんです。祈りというのは天と地上をつなぐものなんですね。私たちとイエス様とをつなぐものなんですね。それは信者と信者をつなぐものなんですね。マタイの福音書の18章、マタイの18章の18節、19節をお読みいたします。ではご一緒に読みましょう。3、はい。何でもあなた方が地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くなら、それは天においても解かれているのです。まことにあなた方にもう一度告げます。もしあなた方のうち二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。私たち一人一人が祈る、それは天をつなぐことなんだ、天とつながることなんだ。そしてそれはイエス様ご自身とつながること、兄弟姉妹たちとつながり一つになること。教会がこの祈りをしなくなったら、その教会は一つにはなりにくくなっていくんですね。だから共に祈ることが大切です。ぜひ小祈りの兄弟姉妹たちと共に、また教会で私たちは心を一つにして祈りを捧げましょう。その時主は言われます。何でもどんなことでも父はそれを叶えてくださる。そこには何の制限もないわけですね。どのような規定もないわけですね。本当に素晴らしい神様の約束です。そして最後に賛美が一つにした、神を讃える賛美が心を一つにしました。この心を一つにという言葉は英語のシンフォニーという言葉の語源になりました。シンフォニーというのはオーケストラの人たちが、ある人はピアノ、ある人はバイオリン、ある人はチェロ、それぞれみんな違う楽器を持って奏でるわけですけれども、それぞれが自分のところだけを目立たせようとしたときに、それは一つになることを壊してしまうんですね。それぞれに与えられた賜物パートは異なったとしても、それを本当に一つになるために自分の与えられたものを精一杯していくときに、そこには本当に素晴らしいシンフォニーが生まれていくんですね。それが神様の望んでおられる教会の姿なんです。歌の上手い人もいれば、ちょっと苦手な人もいる、音程が狂う人もいれば上手な人もいる。教会ではそんなことあんまり関係ないんです。それぞれが本当に心からその賛美を捧げていくとき、それが心を一つにして、私たちが思っている以上の神様のご栄光、素晴らしさを表していくものとなるんです。今日は母の日。母の日というのはアンナ・ジャービスという人がお母さんの葬式の後を行った、結果として始まりました。でもそのアンナ・ジャービスのお母さん、アン・ジャービスさん、彼女は11人の子供を産みました。でも残念ながらそのうちの多くの子供たちは 病気とかいろんな形で亡くなってしまって4人しか残らなかったんですね。このアンジャビスさんはアメリカで、南と北に分かれて南北戦争というのが起こった時代の人です。彼女はその時代に衛生状況が悪化して兵士の中で病気になる人たちが続発しました。腸チフス、はしか、こういったものがどんどんどんどん広がっていって、そして戦争中なのに戦えないという状況が起こっていきました。その時彼女は立ち上がって、南の人のためだけではなく北の人のためにも両軍のために働きを始めたんです。両軍を支援するその働きは多くの人々に励ましを与え、勇気を与え、そして好意をもたらす結果となりました。彼女は戦争は終わった後もコンサートを開いて、両軍のために、まだわだかまりを持っている人たちのために自分の時間を使って自分のできる働きをしていきました。神様を信じていた彼女は神様に会ってお互いが許し合ってほしい、そんな願いを常に持ちながらその働きをしました。そのお母さんの生き方を娘のアンナ・ジャビスさんが470人の人たちにカーネーションを配るということから母の日が制定されて日本に広がっていきました。神様は私たち一人一人にも素晴らしい母を与えてくれています。今日もう一度私たちはそのお一人お一人の祝福を祈りましょう。そしてさらにまだ神様を知らずにいるお一人お一人のお母さんたちのためにも祈りましょう。神様の願い、それは私たち一人一人が心を一つにすること。その時すべての民に好意を持たれた、こんな祝福が広がっています。